聖書箇所をお読みいたします。マルコによる福音書5章の21節から24節までと35節から44節まで43節までです。教会備え付けの口語訳聖書では58ページ59ページ新改訳聖書では67ページ68ページです。では、口語訳聖書でお読みいたします。21節、イエスがまた船で向こう岸へ渡られると大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは海辺におられた。そこへ街道司の一人であるヤイロという者が来て、イエスを見かけるとその足元にひれ伏し、しきりに願って言った。私の幼い娘が死にかかっています。どうぞその子が治って助かりますように。おいでになって手を置いてやってください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられた。大勢の群衆もイエスに押し迫りながらついていった。35節、イエスがまだ話しておられるうちに、街道司の家から人々が来ていった。あなたの娘は亡くなりました。この上、先生を煩わすには及びますまい。イエスはその話している言葉を聞き流して、街道司に言われた。恐れることはない。ただ信じなさい。そして、ペテロ、ヤコブの兄弟、ヨハネのほかは、ついてくることを誰にもお許しにならなかった。彼らが街道司の家に着くと、イエスは人々が大声で泣いたり、叫んだりして騒いでいるのをご覧になり、うちに入って彼らに言われた。なぜ泣き騒いでいるのか。子供は死んだのではない。眠っているだけである。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは、みんなのものを外に出し、子供の父母と友の者たちだけを連れて、子供のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタ、クミと言われた。それは、少女よ、さあ起きなさい、という意味である。すると少女はすぐに起き上がって歩き出した。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち、非常な驚きに打たれた。イエスは誰にもこのことを知らすなと厳しく彼らに命じ、また少女に食物を与えるようにと言われた。今日はこの聖書箇所から、恐れることはない、ただ信じなさいという題で、西郡牧師がメッセージを取り継いでくださいます。よろしくお願いします。
今日の説教題は、恐れることはない、ただ信じなさい。その聖書の言葉をそのまま説教題とさせていただきました。恐れることはない、ただ信じなさい。これは聖書の中で繰り返し繰り返し言われていることであります。1ヶ月前にジョディ・デイビス宣教師が、ちょうど1ヶ月前ですね、私たちの教会に、今長野に帰って長野で伝道していらっしゃいますけれども、ジョディ・デイブス宣教師が、メッセージをしてくださった時に、恐れるな、フィアナット、恐れるなって言葉が聖書の中に、本当にここにもあるでしょう、ここにもあるでしょう、ここにもあるでしょう、聖書を本当に何箇所も開きながらですね、メッセージをしてくださったのでありますけれども、聖書の中には恐れるなという言葉がたくさん出てきます。ある方は365回出てきます。おっしゃいます。私はそういう話を聞くとですね、やっぱり調べてみないと気が済まない方でありまして、200回くらいまでは調べられました。365あるかどうかはわかりません。また今度時間を作ってですね、ぜひ、本当のところをですね、調べてみたいと思うんですが、もしかしたら、 ちょっと大げさな表現かもしれませんけれども、でもですね、言わんとするところは正しいことでありまして、イエス様、神様が聖書を通して私たちに対して毎日毎日何度も何度も毎日本当に毎日それが必要であるかのように、本当に何度も何度も何度も何度も恐れるな恐れるな恐れるなと語っているのであります。私も本当にビビリでございまして、本当に怖がりでありまして、子供の時から風が怖いと言っては泣き、この高いところが怖いと言ってはですね、その、すごん、し、あの、なんですか、すごんでいたんじゃなくて、ちょっとあの、日本語が出てこないですが、とにかくですね、足がすくんでいたんでありますけれども、でも本当に、その、聖書の言葉にですね、恐れるな、恐れるな、恐れるな、本当にその言葉にどれだけ励まされ、強められて歩んできたかということを思わされますね。本当に私たちには毎日毎日この恐れるなって言葉が必要であり、私たちはこの聖書の恐れるなって言葉に聞いて毎日歩んでいるんだということを思わされます。そんな私たちでありますが、ここでイエス様が恐れるなとヤイロに言いました。恐れるな、恐れることはない、ただ信じなさいとおっしゃいました。恐れなくていい理由は何かというと、信じる方がいらっしゃる、信じることのできる方がいらっしゃる、信じて大丈夫な方がここにいらっしゃる。私たちは恐れるなと言われても、その恐れるなという人が逆に怖がってですね、そんな心配しても大丈夫だと言いながらブルブル震えてられたですね、本当に、大丈夫かなって私たちは思うわけでありますが、恐れるなという方が本当に確信と力に満ちておっしゃる。私が言うんだから、私が恐れるなと言うんだから大丈夫だよ、信頼できる方が、信じていい方がここにいらっしゃるから、私たちは恐れなくていいんだ。日本語で言うならば、どんな時でも、どんな場合でも、何に対しても恐れなくていい。こういう時は英語の方がいいですね。Whenever, why, wherever, whatever。どんな状況にあっても、どんな時でも、どんなものに対しても恐れなくていい。この方がいらっしゃるから。今日はこの聖書の箇所から、今日読んで、今読んでいただきました聖書の箇所から、どうして私たちは恐れなくていいんだろうか、どんな場合に恐れなくていいんだろうか、どうしてイエス様はこんなことをおっしゃったんだろうか、私たちはどのように聞いたらいいのか、そのことを、聞いていきたいと思うのであります。第一に、山が大きくなっていく状況の中で私たちは恐れないではいられない。でも、そんな時に、そんな時に、イエス様は、恐れるな、ただ信じなさいとおっしゃったのであります。この、今日出てきました、街道司とか街道長とか街道管理人とか訳されている言葉でありますが、街道司、まあこれな、その一人って書いてありますか、何人かいたんでしょうね。街道で責任を持っていたこの人々の中の一人であったヤイロ、名前まで残っている一人の人でありますが、その彼が、イエス様のところに、足元にひれ伏してですね、私の娘が大変です、死にそうなんです、どうか助けてくださいとお願いをしたわけであります。それなりの社会的な地位のある人であります。でも彼は本当に必死にイエス様の足元にひれ伏した。街道で何が起こったか、マルコによる福音書のずっと最初の方から読んでまいりますと、街道で何が起こったかってことを書いてありますが、その前に起こったことはマルコによる福音書3章の1節から出てきます。何が起こったかというと、安息日に人々が集まってイエス様があそこにいらっしゃった。そこに片手の不自由な人がいた。安息日だから ね、当時のユダヤ教の文化の中で安息日してはならない、病を癒してはいけない、そういうこともおっしちゃいけないことになっていました。安息日だから何もおっしちゃいけない、病も病気も治しちゃダメだ。それなのにイエス様が癒されたということで、人々はイエス様に対して本当に反発を感じたわけですが、街道塚さがそのどっちの立場、イエス様に賛成する立場か反対にする立場があったか分かりませんけれども、まあおそらくですね、どちらかというとイエス様に対して批判的な立場にいたんだと思いますけれども、でもですね、その病を癒されたイエス様の姿を見て、今度はさっきはどこの誰だか分からないその片手の不自由な人であったから、イエス、この介護塚さであったヤイロも冷静でいられたかもしれません。でも今度は自分の娘であります。人間というのは弱いものでありまして、本当に全ての人を愛そう、いろんな人を愛そう、本当にひどい心を持とうと思うんでありますが、本当に大切な大切な大切な存在が病に倒れて、もう息も絶え絶えという状況の中で、ヤイロはその前の時はちょっと冷めた目で見ていたかもしれませんけれども、この自分の娘が死にそうだというところの中で、本当にイエス様のところにひれ伏すようにして、助けてくださいって一生懸命お願いしたのであります。そうですね、私たち本当にみんなに同じように愛を持って歩んでいきたいと思いながら、でも広い心を持ちたい、地球の裏側の人々に対しても愛を持っていきたい、そういうふうに思います。でも本当に私たちの弱さでありましょうけれども、本当にどうしてもこのヤイロの場合は自分の娘であったわけでありますが、そういう自分にとってかけがえのないどうしても大切な存在が病に倒れた時と、この片手の動かない人が子供の時からずっと不自由だった、ヤイロにとってどっちが大きかったかというと、自分の子供が病気であることの方が大きかったわけですよね。もう本当に必死になって祈った、必死になって求めた、お願いしますお願いしますお願いします、イエス様の前にもう恥も外聞も立場も何にもなくて、イエス様の前に助けてくださいって一生懸命求めたんです。必死だったんです。そしてイエス様は分かった行こうって言ってくださいました。そこで先週読んだところでありますけれども、一人の女の人がイエス様の衣の房に触った。たくさんの人々が押し合いへし合いしている中で、イエス様はですね、振り向いてですね、誰が私に触ったのか。こんなに人がたくさんいるのに、誰が触ったの、イエス様、そんなこと言わないでくださいって弟子たちは言うわけでありますが、いや、違うんだ。私の内側から力が流れていったんだ。違う触り方をした人がいるんだ。私から力を引き出すような触り方をした人がいるんだ。イエス様は、周りの人たちはですね、そんなイエス様、そんな、こんなに人がいるんですから、そんな誰だっていいじゃないですかって言いたかったでしょうけれども、イエス様は周りを見回していらっしゃった。この時ヤイロはどんな気持ちだったかなと思う。私の娘が死にそうなんですよ、イエス様、早くしてください、すぐ来てください、本当に今来てくれなきゃ困るんです、ね、私たちにとってタイミングって大切ですよね。一週間遅れたから大切な話がおじゃんになっちゃうことはあります。いや、本当に数時間のタッチの差でダメになっちゃうことだってあります。本当にこのヤイロなんかまさにそういうところでした。今来てくれなきゃ、今イエス様来てくれなきゃ、本当にイエス様を来てほしかった、もう早く。でもイエス様は周りを見回して、誰が私に触ったのか、いいじゃないですか、早くしてくださいって、そういう気持ちだったと思います。そしたら一人の女の人が、私ですって出てきた。そしてこの聖書を見ると、すべてありのままを申し上げたって書いてあります。多分二言三言じゃなかったと思います。いろんなことがあったことを、自分のこの身の上やですね、いろんな言葉で話したと思います。ああ、もう早くしてと思いながら、多分ですね、ヤイロはこの33節の、この33節34節がすごく長く感じたと思いますね。いいから早くして、お願いします、イエス様早く来てください、そしてもう達者でいなさいとイエス様が 方向を転換して歩き始めようかという、やっとですね、というところで話しておられるうちにとありますから、まだ方向を変える前でしょうかね。イエス様が最後の一言を話しているうちに、街道塚さんの家から人々が来た。あなたのお嬢さん亡くなりました。この上先生を煩わすにお呼びますまい。日本語難しいですが、この口語訳ちょっと日本語古いですが、先生を煩わす必要はありません。もうイエス様、イエス様に来てもらってもしょうがありません。最悪のニュースを聞くわけであります。皆さん、私たちが信じて祈るときに、山は動くと信じて祈るわけであります。イエス様、助けてください。神様、助けてください。神様、癒してください。神様、救い変えてください。神様、御業をなしてください。神様、あの人に働いてください。神様、あの人を癒してください。一生懸命祈るわけであります。でも、しばしば、時間が経つと、山が、神様は不思議な方でね、山をだんだん小さくなさることもあるかもしれませんけれども、得てして、時間が経つと山が逆に大きくなる時がある。マルコの11章、ね、イエス、マルコの11章ちょっと開きましょうか。11章の23節と24節。71ページ、教会その月の聖書では71ページになりますが、マルコの11章の22節、23節であります。ごめんなさい、23、24節ですね。よく聞いておくがよい、誰でもこの山に動き出して海の中に入れと言い、その言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるなら、その通りになるであろう。そこであなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるであろう。私たちはこういう聖書の箇所を読んでですね、そうだ、祈りだ、信仰だと思うわけであります。イエス様、助けてください。イエス様、助けてください。イエス様、助けてください。祈るわけですね。この山を動かしてください。この問題を動かしてください。この私が抱えているこの問題を動かしてください。この山を動かしてください。一生懸命お祈りするわけであります。本当にだんだん出口が見えてくることもあるかもしれませんけれども、反対にですね、山が大きくなることもあるんです。このヤイロの話はまさにそうであります。イエス様、急いで来てくださいというのに、この女の人がイエス様がの後ろから触って、イエス様がもうこともあろうにイエス様が誰が私に触ったなんて話が始まってですね、いや私ですって話が始まって、いや実は私はこんなことでこんな苦労してですねって話がイライラしながら聞いてたと思いますね。そしてさあこれからだという時に、山がですね、もう本当に自分が押しつぶされてしまうような山に変わってるわけですよ。皆さん、私たちが神様に祈っていく時に、神様を信じて歩んでいく時に、しばしばこのようなことを経験します。祈ったのに、求めたのに、なんで悪い方に向かっていくんだろうか、なんで状況が悪くなっていくんだろうか、少しでも良くなれば、あ、神様聞いてくれたのになって思うのに、なんで少しでもいい方向に向いたら、神様もう少しですって頑張って祈れるのに、悪い方向に向くじゃ、もう絶望的な状況に向くじゃない。もうどんなにこのヤイロはがっかりしただろうかと思いますね。その時にイエス様がおっしゃった言葉です。恐れることはない、ただ信じなさい。恐れることはない、ただ信じなさい、におっしゃったのであります。皆さん、アブラハム、聖書の日々の御言葉一緒に読んでいらっしゃる方、創世記1章から読んでこられた方、27章まで来ました。もうアブラハムの生涯は終わりましたけれど、アブラハムの生涯もそうでしたね。アブラハムの生涯も神様に約束もらってですね、75歳の時に約束もらって、私はあなたを祝福するよ、あなたの子供たちによって世界の人々が祝福されるよ。ところが子供が与えられない。86歳の時、アブラハムは一つの失敗をしますよね。山がどんどん大きくなっていく。99歳、本当に人間的な希望が全て 望み得ないのにと新約聖書にはありますけれども、人間的な希望が全て失われてしまった時に神様はイサクを与えられました。私たちが歩んでいく中で本当に従えば従うほど、信じれば信じるほど山が大きくなることないですか？それは自分の信仰がないからとか私たちは思うかもしれない。いや、私のあれが思い込みだったのかな、私が神様からそういうふうな約束をもらったと思ったのに思い込みだったのかな、不安になるかもしれない。でも本当に覚えてください、私たちが信じて歩んでいくときに山が大きくなることがある。でもその時にイエス様おっしゃった、恐れることはない、ただ信じなさい、イエス様を信じて歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。死をも支配する方です。どうしてここに、またマルコによる福音書のこの箇所にこの一人の少女が生き返らされた聖書の箇所が事件が書いてあるんだろうか。皆さんそういうことを感じないですか？だったらイエス様、全ての人が死なないようにしてくれればいいのに。そしたら全ての人がこの死ななくていいようにしてくれればいいのに。イエス様、この後にも死んだ人いたじゃない。イエス様に癒された人だって死んだ人。この少女は今はどうしてるんだ。いや、もう2000年前に死んだでしょ。じゃあ何のためにイエス様これしたんですか。それはなんでマルコはこの聖書の箇所を書き残したんでしょうか。それは神様からのメッセージです。私たちの命は神様、イエス様にとってコントロールできないものではない。イエス様、神様がなさることを超えてそれがなされているのではないということであります。私たちの生き死には神様の御手の中にあるということであります。私たちにとって死は絶対です。絶望的だとしても、どんなに絶望的だとしても、生きているうちは奇跡を願っていろんな手を尽くします。でも死は絶対です。死はもう受け入れるしかない。死はもうどうにもできない問題であります。ですからこの35節の人々の言葉は当たり前であります。あなたの娘は亡くなりました、この上先生を煩わすには及びますまい。当たり前であります。死んだんですから、亡くなってしまったんですから、何もできないんですよ。それが世の常識でありました。でもそれに対してイエス様はそれを聞き流してって書いてあるんですね。皆さん、聞き流すって必要ですよね。でもある時は必要です。イエス様は聞き流して、その話を聞き流して、恐れるな、ただ信じなさい、そうおっしゃったのであります。それはイエス様は死をも支配しておられる、死をも支配していらっしゃる、私たちの命は神様の御手の中にあるんだ、神様、私たちにとって死はどうにもならないことかもしれない。でも神様にとっては死はどうにもならないことではない。神様の支配のもとにあるんだということです。このアウトラインに一つの言葉を書いており、これは聖書の言葉ではなくて、一人の宣教師の人が、一人のクリスチャンではない、もう何十年前ですか、20年ほど前に、亡くなられた、まだクリスチャンになって、この言葉を聞いたときはまだクリスチャンにはなってなかったんですが、一人のこのテレビのアナウンサーであった、まあテレビのアナウンサーというと、よりというよりはニュースキャスターって言った方がいいでしょうか、ニュースキャスターであった、一人の方に言われた言葉でありますが、 人間は病では死なない。主が与えてくださるその時が、その人の最善の死の時だ。死は決して最後ではない。死はキリストと共に一緒におられる最高の幸せの始まりなんだ。病の床に伏せて余命何ヶ月、そのような中に置かれた彼は、人は君は病では死なない、あなたは病で死ぬことはないよ、それは神様が支配していらっしゃって、神様が一番いい時を準備していらっしゃることだから、その言葉に本当にこの世界観が揺り動かされるような思いがしそうであります。彼はその日にイエス様を救い主として信じて人生が変わりました。イエス様は死をも支配していらっしゃいます。病が支配してるんじゃない、何か暴力を振るう人々が、この悲しい事件が起こりましたけれども、本当に憎しみを持った人々が私たちの生き死にを支配してるんじゃない、本当にすべて神様が支配していらっしゃるんだ、神様が私たちにとって最善の時を備えていていらっしゃるんだ、だから恐れることはない、神様の御手の中にあることだから恐れることはないと、イエス様は私たちに対してもおっしゃっているのであります。そしてそれだけではなくて、この時はイエス様はまだ十字架にかかっていないんでありますが、これから2年後にイエス様は十字架にかかります。そして十字架にかかって3日目によみがえられました。十字架にかかって3日目によみがえる、そのイエス様のこの御業の中で死は打ち破られました。イエス様はあの十字架の上で私たちの罪を背負ってくださいました。罪の問題がそれで帳消しになりました。そして復活されました。復活によって死の問題も打ち破られました。私たちにとっては死はもう何も恐れる必要はないものとしてイエス様によって打ち破られたのでから、私たちは恐れなくていい、ただ信じなさい、ただ信じなさい。私たちが病を負う時もあるかもしれない、私たちの大切な人が病を負うこともあるかもしれない、またもしかしたら本当にこの世の生涯を終えることがあるかもしれない、でも恐れることはない、ただ信じなさい、イエス様がそうおっしゃってる、イエス様が支配していらっしゃる。本当に私たちはこのイエス様のことを、言葉を信頼して信じていこうじゃありませんか。私たちの生涯において、本当に山が大きくなって私たちが押しつぶされそうになる時にも、また私たちが死を前にして自分の無力さを思い知らされる時にも、恐れないでいい、ただ私を信頼していきなさい、そう信じることはただ自分の願いがその通りになるということを信じることではないと思います。神様がなさることを信頼していくことであります。神様が導かれることを信頼して歩んでいくことであります。恐れないで、ただこの方を信頼して歩ませていただこうじゃありませんか。この方はこの女性のことを立ち上がらせる力をお持ちの方であります。先ほど私はですね、聖書朗読の方が読んでくださっている中で、本当にアメンと思いました。少女よさあ起きなさいとおっしゃってくださったその方が、今日も私たちに対してさあ信じなさいとおっしゃるだけではなくて、さあ立ち上がりなさいともおっしゃる。今日は創刊の日です。私たち立ち上がらせていただこうじゃありませんか。イエス様が本当に私たちの一人一人の信仰がたとえ死んだようになっていたとしても、立ち上がれねえよ、そんな状況だったとしても、 さあ立ち上がりなさい、そのように言ってくださるお方がいらっしゃいます。手を取って立ち上がせてくださる方がいらっしゃいます。信頼して歩ませていただきましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたに感謝いたします。恐れることはない、ただ信じなさい。あなたの御言葉に感謝いたします。あなたが今も私たちにそうおっしゃってくださっているからありがとうございます。私たちが歩んでいく中で本当に祈ったのにどうしてと思うような山が大きくなる時もあります。またこの私たちがどうにもならない問題に打ちひしがれることもあります。でもあなたは恐れるな、ただ信じなさいとおっしゃってくださいますから、イエス様が聞き流したように私たちもいろんな声を聞き流してあなたの御声だけを聞いてまいります。どうかあなたの御声に従っていくものとならしめてください。あなたの御声に聞いて立ち上がるものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。お一人お一人の具体的な状況の中にあなたの御言葉を語ってくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。